皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月2日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、一所懸命に戻れということという話ですね。ウクライナの方の戦争はですね、まあとりあえず最初の、まあ、戦争目的だったんでしょうけども、東部2つの共和国を、まあ事実上ウクライナから切り離して、ロシアの保護下に置くというようなことですね。まあこれはもうあっという間に達成されたわけでありますが、まあ、その次にですね、ウクライナの非武装中立化という話になりまして、まあ、それで今、まあ、戦争になっているということですね。非武装中立化というのは、これはすごいことでありましてですね、まあ、第二次大戦終わった時に、まあ、ソ連側もアメリカ側も一時、その枢軸側をね、日本やドイツをそういうふうにしようかという話もまあったわけでありますね。中立というわけでありますから、どちら側の方にも属さないということなんですけども、逆に言うとこの中立違反というのが、まあ、厳しくこうチェックされるわけですね。非武装になっておりますから、まあ、非武装化した段階で全ての既存の、まあ勢力は見直しされまして、排除されるものは徹底的に排除されます。まあ、日本でありましたら、帝国陸海軍が、まあ、そこで非武装化によってなくなったわけでありますね。まあ、最初は中立にしようかって話もあったわけでありますが、もう終戦の段階で米ソの冷戦が始まっておりましたから、まあソ連は中立にしたかったんでしょうけども、まあアメリカはそれを西側陣営に無理やり引っ張っていったと。結局そのツケが今回ってきちゃってですね、西側の戦争屋に乗っ取られた形になっちゃってて、まあウクライナと同じように東アジアから共産圏、特にロシア、中国を噛みつくカマセイヌをやらせられていたわけでありますね。まああれ、安倍内閣が続いてたら日本も危なかったんじゃないかと思うんですけどね。まあ清和会、安倍内閣が飛びましてですね、まあ岸田になって、まあ、最悪の危機は回避できたんじゃないかと思うんですね。核の共有なんて愚かなことを言うとですね、まさに今回、なぜロシアがウクライナの非武装中立化を要求したか、その最大の原因が、核の欲望を持ったことですよね。NATO に入ってウクライナも核兵器持ちたいと、そうするとモスクワの目の前に核兵器並ぶわけですね。まあこれがロシアをして、まあ、ウクライナを非武装中立化させようと考えた最大の理由のようでありますから、まあ、日本も危なかったわけでありますね。本当な今から振り返っても安倍内閣は危なかったですね。南シナ海から始まってね、憲法改正から。まあ今なんかね、残党がいろいろ騒いでおりますが、まあまあ終わったことだというふうに思いますけどもね。まあそれで結局、まあ非武装中立になると思うんですね、あれ。だからまあ皆さん覚えてられると思いますけども、あれですね、キッシンジャーの二極論に戻るわけですよね。世界はアメリカ一極だとうまくいかないから、米ソ二極に戻すということですね。ということはやっぱりそのまあグローバリゼーションなんていうのは政治的にも完全に終わりになりまして、でこう米ソ両陣営で張り合うという形も多分もう取れないと思いますね。そこまでなんかやっぱり国力はみんなもうないと思うんですよね。なわち国民国家の崩壊っていうものがあってね、例えばこれロシアだって今はですね、まあ十分に準備していたから、まあ、今回の戦争はですね、とりあえず乗り切るんだと思うんですよね。特に金融経済なんか傑作ですよね。西側がこの制裁するもんですから、あれ一番得られるのは西側でしょう。だってロシアってですね、もう随分前から米国債の保有額をうんと減らしてきてますよね。随分前から。だからもうずっと前からアメリカと戦争する準備していたわけでしょ、プーチンは。だからそら、ねえ、一番ひどい目に遭うのは、西側じゃないですよ。突然なんか制裁だとか言われてですね。まあ NHK 朝日新聞ばっかり読んでるからね、そんなことなんですよね、あれ。で、だから98年と同じだよね。あれ一番やられるのは西側でしょう。結局だからやられるものはやられて腰砕けますんで、まあコロナのこともあって、もう国民国家の威信なんてものはどっか吹っ飛んじゃってね。 だからアメリカの場合だったらあれどうです、もうバイデン辞めざるを得ないんじゃないので、そもそもあれバイデンこの間なんか私の見間違いかな、そういうこと言ってませんでした、核攻撃を受けたらマスクをして社会的距離を保ってって言ってませんでした、あれなんかすごいですよね。昔アメリカはですねダック&カバーって言ったんですよ、頭抱えて、で要するにどっか潜り込むってんですね。だからその結構あの学校なんかでもその演習をやるんですね、避難訓練みたいなね、頭を抱えて机の下のに潜れというダック&カバーと映画できたからですよね。それぐらい言うのかと思ったら、なんかマスクをして社会的距離を保てと、まあ面白いねバイデンってね。でなんかあれ核のボタン持ってるって雰囲気なんか全然ないですよね、あの人ね。面白い戦争です。まあまあアメリカだから戦争参加してないしね、武器を送るって言ってるぐらいなもんでね、まあヨーロッパの戦争ですね今回ね、もうだから難民が逃げるのうんぬん、まあまあ典型的なヨーロッパの戦争で、ウクライナって昔からなんかそういう戦争の悲劇が絶えないとこなんですよ。まあとにかくヨーロッパの歴史の上は分かりますけどね、もう悲惨な民族紛争だとかね、領土の取り合いね、昔からやってんならね、そのね、大変な悲劇が起きるわけですよね。まあ今回私はですね、まあ、同じじゃないかと思うんですね。だからアメリカもまあ、バイデンみたいなとぼけたのがいるとですね、まあ全然頼りにならんわと。あれ、アメリカにとっては多分一番いいことだと思いますね。あれなんか、下手に生真面目な人が出てくるとですね、まあトランプだったらそもそもね、西側を抑えて、ロシアけしかけるようなことしなかったでしょうから、まあいいんでしょうけど、でも逆にトランプが軍を抑えてんじゃないですか。だから、まあ軍も出ていかないし、まあとりあえずアメリカは、金融はね別ですけどね、金融経済は別だけども、鉄砲玉の方は、まあ拉致外に、とりあえずいるんじゃないですか。まあやられたとしてもなんか大統領のもとにいない。まあ、いわゆるブラックハットの連中ですよね。変な傭兵部隊、戦争部隊だから、まあ、それはアメリカとは関係ない連中ですよね。アメリカの軍服だから着ていてもね。まあ、とりあえず、まあ、アメリカはそういう一旦これ、引いたかなと、いいんですけども、まあ、こういうのがずっとこう続いていったときですね、私は世界経済は、もう一回やっぱり一生懸命に戻る、政治も一生懸命に戻るということに尽きると思うんですね。こう幅広く考えるとですね、要するにグローバリゼーションの終わりというのは一生懸命に戻るということですよね。今だから国民国家の統制が取れないとか、なんとか陣営のね、その結束が緩んだとかいうのもですね、そもそもそういう横のリンケージを無理やりなんか利害関係だけで募ろうとすることがもはや不可能だということですよね。例えばそのコロナ規制一つとってもヨーロッパは、まあコロナ始まった途端に各国別にそれぞれ規制になって、規制が行われて、だからみんな違うでしょ。それからまああの場所によっては国の中でね、規制が違ったりするじゃないですか。だからもうああいうの見てると、みんなその命に関わる問題はもう自分の地域で考えて自分の地域で実施するという時代になってんですね。危機が来たら誰かに頼るということを、その力学を利用して世界を占領し、人間牧場を作ろうとした人たちの試みはですね、もうあの段階で失敗してるんですよね。そもそも大体ワクチンの話だってですね、本当にワクチンを皆さんに打たしたかったら、ワクチンを打てば、助かって、ワクチンを打たなきゃ死んじゃうっていう状況を最初に作らないとね。ところが逆だったわけですよ。ワクチンを打っても死ぬし、ワクチンを打って、ワクチンを打っても死ぬしね、ワクチンを打たれると要するに副作用で突然死する人がいると、これじゃさすがに誰も打たんわね、だからやっぱりこの、まあ、あれトランプが言ってたんですか、上手にこのあいつらの陰謀を外してやったというのはあれ正しいんじゃないですかね、だからもしワクチンを打たなきゃみんな死んじゃうし、ワクチンを打てば助かるっていう状況になってたら、これはみんなワクチン打たれちゃって、で何年か後になんかとんでもないことが出てきちゃうなんてことあったんでしょうけども、まあとりあえずなんか一番の肝のところは外されたということなんですかね。まあそれは良かったと思いますよ。ビル・ゲイツみたいなね、ああいうのがいますけども、もうああいうなんかほら、世界の人々は統制で束ねようっていう人たちは、まあ今回のコロナと、それからまあウクライナ戦争はね、 これでも完全瓦解じゃないですかね。金融だって何だってもう完全瓦解だと思いますよ。これを直せる人いないと思いますよ。例えばね、それ国内でもそうですよね。自民党を見るとですね、まあ岸田グループと安倍グループが当然割れてますよね。というか安倍グループが異様で、これに反対する人たちがいるわけね。あれ危ない、安倍グループ危ないと、清和会危ないということで、まあそれは当然で、だからそこは割れてますよね。で、公明党は独自に候補者、独自に選挙やると言ってますから、独自ということは距離を保つ、まあ離れるということですね。で、すり寄ってる方はたくさんいるわけですよ。維新がするより、国民民主がするより、労働組合の連合がするよると。なんかこれってですね、言い方悪いんだけども、こう、まあ逃げてきた感じだよね。シロアリがなんかほら、ここに餌があるとね、集まってきちゃったっていうのか、これじゃあね、次自分も政治家になれないし、役もらえないから、なんかこう潜り込もうっていうことで、なんかこう、押し合いへし合いしながら自民党に潜り込んできちゃった連中っていうか、他に行き場がないっていうのか、まあそんな人たちですよね。ところが、いや自民党の基本というのは地方組織でしょ。地方が中心で組み上がったの自民党ですから、ところが地方組織ってこう見てると、高齢化だよね。要するに自民党を支えてきた熱心な人たち、特に戦後ですね、支えてきた熱心な人たちっていうのは、まあ高齢化で大体引退ですよ。みんな二階元幹事長、前幹事長がですね、古くてひどいやつだって言いますがね、あれぐらいの年齢の人が今でも結構地方にいるんじゃないですか。地方の、まあ、表に出てこなくてもドンでですね、保守とか自民党の方を抑えてますよね。ところがその、もうそれはいらないからどけと言われたわけですね、二階もね。まあ引きましたでしょ。同じように例えば新潟県だって、県議の古い人が、なんか追い出されましたよね、自民党からね。で、要するに、だから今までこう、まあ、なんとかかんとか、その風呂敷を束ねた人、まあ、ゴミ袋ありますよね、朝、ゴミ出すときに、生ゴミとか入れて、蓋しますけども、あれ入れすぎると、蓋できないじゃん、蓋っていうか、こう、縛れないじゃないですか。あんまり変なもの入れてパンパンになってんとですね、あれ、縛れないですね。だから自民党っていう袋に、こう、みんな入ってきちゃったわけだよ。うぞうむぞうがゴミ屋敷みたいに入ってきちゃって、でこれゴミ出す時みたいに朝ね、あれ縛ろうとしたら縛れる実力者がいないんでしょ。要するに自民党として一つまとめるためにゴミ袋の口を縛れる人がいないんでしょ。だから口が閉まらないんでしょ。そういうことはまとまって行動できないんでしょ。あれ要するにだからもう全国で一つまとめてなんてこと言ったってね、できないってことだと思うんですよ。要するに、そうなってくると、地方で一つまとまることすら大変なところが多くてね、保守分裂ってそうでしょう。沖縄だって石垣島の市長選挙で、あれ二つに割れましたよね。保守分裂選挙というのはですね、どっちが勝ったかが重要ではないんですよ。とにかく、双方が自分が勝とうと思って、本気で戦っちゃったってとこが大変なんですよ。本気で戦うと、どっちが勝っても遺恨が残るんですよ。だから次の選挙がまた別々の候補者をそれぞれ出してきて分裂していくわけですよ。だからね、保守分裂選挙というのはどっちが勝ったかは重要ではないんですよ。本気になって保守同士で潰し合いをしたというところが重要で、それやったところはもうですねガタガタになっていくんですね。石川県知事選挙そうでしょ。みんなそんな感じで今保守分裂が広がってますよね。そうするともう地方レベルで行ったって自民党というゴミ袋がですね、もう縛れない状況になってるわけだね。すごいよね。そしてやっぱりですね、まあこれはどこもかしこも一生懸命に戻ると、そんな政治の大きな力を頼るだとかですね、何かその徒党を組んでね、グローバリーなんとかなんて徒党を組んでやろうなんて言ったってそんなこと無理な話だから、まあ自分たちでこう小さくてもいいからね、いいものを作ろうというふうにやらないと、それはダメですね。結局だからその、まあかつて昭和のバブルの時代と今比べますと30年離れてますけども、やっぱりバブルの時代は仕事が雑だったと思いますよね。今もね、雑って言えば雑ですよね。こう、品質が劣化してるとかいうのがあるんだけども、どういう意味で雑だったかっていうと、昔はですね、一つのひな型があってですね、 これをとにかく大量生産すればよかったんですよ。同じやり方で何でもできちゃったわけ。ハンコ押すみたいにね、ポンポンポンポン、あらゆる仕事はそうでしたね。しかし今違うんだね。同じことを大量にやってもなかなかそれダメでね、ものづくりでもサービスでも何でもそうですよ。一つ一つ丁寧に考えないとですね、どうするか考えないと答えが出ないわけですよ。で、そういう力がない人たちが、まあ安値で大量に売るとかね、なんか一つのスキームで売るとかね、やっぱその一生懸命に耐えられない人たちがなんか右往左往して、まあそれは結局破綻しちゃってってのは今の状況だと思うんですね。そしてやっぱりこれは、まあ、政治も経済も一生懸命に戻れということで、やっぱ私はこれだけ変化の激しい状況ですとね、根を張ってしっかりやってる人以外は流されちゃうと思うんですよ、本当に。だから今ね、いろんな不和雷動した人たちがいろんなこと言っておりますがね、根のない話はね、みんな私流れていくと思いますね。根のない一番はメディアでしょう。あれ浮き草だもん。浮き草っていうことは逆に言うと彼らにとってはこれ今まですごく大事なことだったんですね。一つのところとつるんじゃうと、もうその政権が終わった時に、その勢力が終わった時に会社も終わってしまいますからね。要するにこの毎日利益出さないといけない連中ですから、一つのまあ思いを固めてね、昔のあの阿公藩の浪士だとかね、水戸藩の浪士みたいにたとえ三輪シストもですね、思いをね遂げるなんてそんな連中じゃないわけですよ。メディアとかね、よくメディアが本当のこと言わないって言うけども、いや、はや商売でやってんだからね、本当のこと言うために会社潰してもいいなんてこれっぽっち思ってませんからね。そこはだからやっぱ商売でやってんだから、そういうふうに見なきゃダメですよね。で、だからそういうふうに暮らしてくるとですね、浮き草であることが大事だから、だからやっぱりいつまでも浮き草だね。まあ浮き草としての役割、まあまあそれなりにあるんでしょうけどもね、でもやっぱり時代を動かす力にはならないでしょう。で、今回アメリカだってですね、アメリカ人は戦場に行ってもないじゃないですか。そうするとね、アメリカの新聞とかアメリカのメディアも誰も見ないのよ。あれね、自分の国民が戦争に行くからですね、みんな新聞読んだりですね、だから自分の家族ですよ、自分の家族が戦場に行くからあれ新聞読んだりテレビ見るんですよ。ところがアメリカ戦場に兵隊出してないでしょ。だからあれテレビも見ないし新聞も読まないと思いますよ。ヨーロッパは、ね、もう出してないでしょ、一応ね。まあ変な傭兵みたいに言ってますけどね。だから戦争でメディア稼ぐってことは、メディア稼ぐことできないわな。まあほとんどの日本人もアメリカ人もウクライナの場所ってよく知らないんだと思うね、世界地図見てどっちが勝った負けたって言ってもですね、ほうそうかなと、まあ悲惨な話だぐらいなもんですよね。まあなんかそういう意味で言ったら、かつてイラク戦争だったかアフガン戦争と同じで、実際どこにあるのと言われても知らないような話ですよね。まあだからそういう話がこう飛び交っている中で、結局じゃあ何をすればいいのっていうと、やっぱ一生懸命だっていうことですね。で、やっぱりその土地の衣食住ですよ。私はもうこうなってくるとですね、自給ということはすごく重要になってくると思いますね。輸入品は、自給すると、自分たちで作って自分たちで消費すると、すなわち過度に、行き過ぎて貿易に頼らない、行き過ぎて外資に頼らない、行き過ぎて出稼ぎに頼らないということはすごく重要なことですね。で、今ほら IT だってこんな状況になってくると投資減ってきますから、それはやっぱり人もだんだん余ってくんだろうと思うんですね。人も余ってきますから、まあ、次第次第にですね、やっぱりなんかそれはあちこちの地域にも人は回ってくんじゃないかと思うんですね。したがってそのまあね、メディアが喋ってるような大きなねお話っていうのは、まあそれは世界大で起こってるんですけども戻るべきところは一生懸命だね。で、もうこうなるとですね、ヨーロッパは手がつけられないと思いますよ、正直言って。ああ、もう難民もどんどん出てきて、それを EU に入れば移民って形になるんでしょう、これ、ウクライナがね。難民から移民になっちゃってですね、フン族が東から入ってきて、ローマ帝国が滅びたと同じ構造じゃないですか。まあ、手つけられないですよね。で、一方、ロシアだってですね、あれ、油が下落してくるとまた話別ですからね。まあ、なんか勝者なき戦いみたいな形になっていく可能性はすごく大きいですね。中国共産党だって、まあ、それはもう持たないですよね。まあもうすでになんかですね、国内の引き締め以外やってる様子に見えませんからね。まあそんな形で結局どこもかしこもですね、まあまあ大きな技は打てないわけですよ。最後だから核戦争になるかどうかは、まあ戦争屋がね、 最後は土地狂うかどうかで、まあ土地狂ったらロシアが核兵器でそれを抑えるということでしょうからね、そこはまだわからないんですけども、まあ、その今度は中東に行くわな、戦争はね。中東から兵隊出してるわけですから、中東に行って、まあこっちは腹負け丼かもしれんね。まあしかし将来様子見なきゃわかんないんで、しかし戻るべき原点は一生懸命ですね。自分の仕事、自分たちの足元をとにかくしっかり固めると。ここが原点でありますから、そこを見失わないようにね、することがすごく大事だろうというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、一生懸命に戻れということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。